アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2374回5月11日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。5月も2週目で、今週オープニングテーマは象が踏んでも壊れないです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。タイのビールといえばチャーンビールというの、2匹の象の絵が目印のビールです。タイ出張に行った時はよく夜屋台でビール頼んで飲んでおりましたけども、今仕事が変わってしまってもうなかなかタイに行くことがなさそうです。寂しいなと思っている三浦です。
また行きたいとか言うんやろうなと待ってましたけど、それは言いませんでしたね。
はい、グッド我慢ですね。
あ、そうですか。はい。アップルチャンネルにあった記事です。アップル、Mac や iPhone、iPad 向けに緊急セキュリティ対応となる MacOS 13.3.1 A と iOS、iPadOS 16.4.1 A をリリースという記事がありました。タイトルで私 A って言ってますけども、別に何か A とかそういうわけです。すいません。A 閉じって言おうかなと思ったけど、まあ、それもくどいかなと思ったんで、カッコ A と言わせていただきましたが、もう普通に 13.3.1A でいいのかなと。なんでわざわざこれカッコつけてるんでしょうね。
なんでしょうね。A はアラートの A なんでしょうかね。
ああ、それ普通のバージョンの ABC とはまた別この意味っていうことですかね。
とね、そこははっきりわからないんですけど、まあ、緊急という意味で、まあ、私はアラートと捉えましたが、どうなんでしょう。
ちょっと珍しいアップデータがリリース出てました。これは5月の2日のことでしたね。去年の6月の WWDC で MacOS 13 のベンチラーとか iOS、iPadOS 16 で16で Mac や iPhone、iPad などのデバイスを再起動せずに重要なセキュリティアップデートを適用できる緊急セキュリティ機能、ラピードセキュリティレスポンスって言いますけども、これを実装すると発表していました。今年の5月1日付でこの緊急セキュリティ対応機能を利用した先ほど言いましたバージョン、 MacOS は 13.3.1A、 iOS 16.4.1A、 iPadOS 16.4.1A がリリースされましたということです。うん、だから再起動いらないですね。
ということなんですね。私再起動させられましたけどね。
は
い、
ほんまに。
全部再起動させられた。
アップデート、ね、横で見とけばよかったんですよ。かけっぱなしにして次戻ってきたら画面普通になってたから、うん、どうやったかわかんないんですよ。
すみません。私は全部同日に上がってきたので、はい、同日にすぐかけたんですけど、はいはいはい、全て再起動させられました。
これ以降はいらなくなるんじゃないの？記事の中にもあるんですけど、緊急セキュリティ対応は自動的に適用されるアップデート以外に再起動が必要となる場合もあるということで、
あ、
今回の MacOS 13.3.1A や iOS、iPadOS 16.4.1 は再起動が必要となっているので、適用される方は注意してくださいと。なるほど。
されないようにする仕組みを組み込んだけれども、ものによっては、再起動がどうしても必要なものもあるので、今回はしましたということですね。
そういうことですね。
なるほど。よかったです。これ前、山村さんが、もうなんか毎回セキュリティアップデートを送ってこずに、セキュリティのものだけ先出しして、それは今急いで当てますと。はい、それ以外はもうちょっと様子見るみたいな感じになればいいなって話されてたじゃないですか。それの最初のバージョンっていうことですかね。
ですかね。で、まあこういう緊急セキュリティ対応機能っていうのは、正式リリース版への配信は今回初めてなんで、Apple からユーザー向けにサポートドキュメントが公開されてます。記事では英文で About Rapid Security Response for iOS, iPadOS and MacOS っていうタイトルのサポートページが出てるのがありました。 どういうものに対応するかっていうと、約1ヶ月間隔で配信されるソフトウェアアップデートの合間に、サファリとか WebKit フレームワークスタック、その他重要なシステムライブラリーのセキュリティに関わる重要な問題、発見された脆弱性が悪用されかねない状態、またすでに被害が報告されている場合、まあ、こういうものに迅速的に対応するというものだそうです。で、これね、どうしても適用されたら嫌という方は、システム設定の一般からソフトウェアアップデート、詳細ボタンの中のセキュリティ対応とシステムのファイルをインストールっていうところからオフにできます。
なるほど。
まあ、あんまオフにする人いないような気もしますけど、一応切ることは可能です。
今回もサイクリートされちゃいましたけど、ええ、サイクリートされず、さらっと入るんであれば、そんな気にならないしね、はい、再起動してる間何もできないってこともないので、次回は再起動なしのものをと言いながらふと思いました、はい、そもそもない方がいいですね
でもあれでしょ、再起動はしないけどアップデートをやってる間はくるくるが回って全然こう先行けないから触らないやつは一緒になっちゃいます。
そうか、そういうことか。
いやと思いますよ。
あ、
うん、ただバックグラウンドでなんかこう軽いもんが走っててそれ止めたら困るいう場合はありがたいかもしれませんけど。
そうですね、
うん、
まあ、スピードちょっと遅くなってもいいから、他の作業しながら動いてくれるといいんですけどね。どうなんでしょうね。
まあまあ、そのなんかの折で長時間録画とか長時間録音するために立ち上げてるとかね、
うんうん、
土地で止めれないじゃないですか、そうしたら。
はいはい。
で、その間も一応その録音自体バックグラウンド回して、アップデートはずっと続くみたいになるんかな。
そうですね。
アプリ止められへんのかな、大丈夫かな。
まあ、どうなんでしょう。でも、録画とかだと、ちょっと重そうだから、はい、何か影響が出そうですけどね。
いや、まあまあね、10年前になりだしたら、もう今 iOS もかなり、その辺大丈夫そうな気すんねんけど、どうでしょうね。
はいはいはい。まあ、いや、
誰か試してくれ。いやいや、
吹っ飛ぶことはないかもしれんけど、動画一部が書けるみたいなことも。
書けるという か、書くつくとか。
そうそうそうそう。そんなことないか。
アップルとしたら iPhone で映画も撮れるって iPhone 新型出るたびにこうアピールするじゃないですか。このカット逃したら次撮られへんみたいなシーンも絶対あるでしょ、そういうの。
はいはいはい。
そこへアップデート来てしまったら、
ね、
ああ、うちいいじゃないですか。まあそういう時は切っとくんやろうけど。は
い
は
い
は
い、そう、切っときなさいっていう
話、ね。まあまあ、であるけど。そう、切るの忘れてて、それが撮るカメラやったらね、うん、
ある。
現物のビデオカメラでも今、そういうストレージ積んで、昔みたいにテープで回したりなんかしてないから、何らかのコンピューター的な回路的な何かトラブルってないことはないんですよ。
うん、そうでしょうね。iOS じゃないんですけど、
はい。
会社で社給のスマホを提供されてるんですよね。
あ、会社から供給されてるね。
供給されて、そうそうそう。はい、それが Android の端末なんですけど、会社から支給されてる Android は、まあそんなに高いもんじゃないので、安い端末だから、ギリギリなんですよ。はい、CPU パワーは多分。よく出てくるのは、はい、1週間ぐらいスマホを立ち上げてますと、
ええ。
ある時、ポップアップでメッセージが来て、そろそろ再起動しませんかって出てくるんですよ。
なんで
不安定になることがあるので、はいはい、定期的に再起動することをお勧めしますっていう、
は
い、ポップアップ出てきて、まあ親切なのか、ちょっと今の時代的にどうなんだろうなっていうふうに再起動しなきゃ不安定になるシステムなのねとかって思う時がたまにあります。あ、
一般の家電に照らしたら再起動ってのはないに越したことないけど、長いことこういう CPU 積んでるものと付き合ってると再起動はいいよね、必要やしって、うん、いう気持ちではいますけどね、私なんか。
まあそうですね、そうなんですけど、iOS とか使ってると、
はい、
名にそんなこと言ってこないじゃないですか。少なくとも。
も
ちろん、名に歌ってくるところは逆に新鮮に感じましたね。そろそろ再起動しませんかっていう、ポップアップが出るって。うん、
それ無視したらまた何分かしたら出てくるんですか？
いや、また多分一週間ぐらい後ぐらいに出てくるんですよ、ね。
一週間。
うん、なんかタイミングで出してきてるみたいなんですよ。ただ、不安定になったことはありません。
あ、そうなんですか。
はい。そこは大丈夫なんですけど、珍しいなっていうふうに思って。
アンドロイドの携帯でね、皆さん、この前言いましたけど、アップルウォッチはアンドロイドと連携取れないので。
はい。
ね、なかなかアンドロイドしかお使いのない方は、アップルウォッチを購入すること少ないって言ってましたけど、そんなアップルウォッチが実はこういうところにも活躍するっていう記事があったんですよ。アップルウォッチジャーナルさんの記事で、配信画面にアップルウォッチで計測したリアルタイム心拍数を表示するアプリ、ハイプレイトコンパニオンという記事が出ていました。 心拍数は普通にアプローチでわかりますよね。
はい。
ちょっと階段登ってドキドキドキでしたら、ああ、心拍上がってるとかね。
はいはいはい。
あの思いを自分で見てますけど。パソコンでライブ配信するときに、その画面のどっかに自分の今のアプローチで計測した心拍数を表示することができるアプリがあるんだそうです。アプリで計測を開始すると、ユーザーごとに作られた専用の URL に心拍数のデータが同期される。その URL にアクセスすることで心拍数が表示されるページにアクセスするようになるということで、
なるほど、
配信に使う場合は OBS というあのフリーの配信アプリありますよね。便利ですけど。
はいはい。
あの中にブラウザ機能があるんで、そこを使ってアクセスする。そしたら画面上に心拍数のページを表示させることができるようになるということです。
なるほどね。
まあそもそもですよ、配信中に心拍数出す需要がどれぐらいあるのかということもあるんですけど、もちろん運動してるような配信やったらリアルでいいと思いますよ。
あとあれですかね、こっからだんだん夏に近づくと、あの、肝試しみたいなことで、はい、あの、外でリアル配信しながら肝試しすると、その時の心拍を、はい、あの、視聴者にリアルで見せて、驚いた時にキュッと上がるみたいな、視覚的効果を狙うとか。
怖いのに。でも、あんまりでも、心臓に良くない気もするけど。
まあ、そんなこと言ったら、肝試しやれないじゃないですか。
まあまあまあね。でも、本当に心臓悪い方はあんまりお勧めされないんでしょ？
あ、そうですね。はい。多分、注意書きで書かれてますよね。入る前に。
まあね。
これを読んでいただいて、同意したという形で入ると。
そもそも、肝試しって、納涼という意味合いでやるんでしょ？
本来はね。
でも、うん、そういう怖い目を負ったら、ヒヤーっとする反面、汗がドラー出てきません？
冷や汗がね。
冷や汗やけど、それかえって暑い感じません？体、ほてって汗出るみたいな。
どうなんでしょう。気化熱っていう仕組みもありますので。うん、
ですかね。
実際は涼しいのかもしれません。その気化熱で体が冷えたかどうかも、このシステムアップデートしていただいて、Apple Watch の体温センサーでリアルタイムで出していただけると。
まだ Apple Watch 体温測れないでしょ。
8から測れますよね。
しまった。
はい。はい。
悔しいね。
最新バージョンをどうぞ。私は測れませんよ。だから。私もセブンだから。そうそうそう。
体温計買ってきて、お家の隙間に挟んどきますわ。
プランプランして。
測りたいなったら脇挟んで。それあの今ピンって測るやつがあるからあれ買った方がいいから。
そうっすね。
ピンって測るやつだいぶ広まりましたもんね。
広まりましたね。でも安いの買うと、あの違いますよね、数字が。
ああ、そこはね。はい、
本当表面の温度だけなので、深部体温じゃないのでね。
この3年ぐらい、あの、カメラと、ここに顔を持ってきてくださいの、入り口に置いてるから、こと多いですやん。お店とか行っても。長年必ずそこへ顔で会ってたから、もう癖になってしもって。
うんうん。
みんな素通りしてる時とかあるんですよ、お店によっちゃ。
はいはい。
誰もそんな気にせんとずっと入っていく時あるんですよ。はい。私、律儀に泊まってカーンとピッてやるんです
なるほど。
必ず。100% やるんですよ。
ええー。
もうピッて言うまで我慢して、何回も顔こうやってこう動かして。やったね。
ね、
ちゃんと、ちゃんと手、アルコールやってるでって。こうどんだけ急いでても。
あ、そう。そうなの？
そう。もう完全に癖になってるからね。はい、やらへんかったらごっつ落ち着かないんですよ。でも家にはそれないんやけどね。
なるほど。
先週か先々週に、はい、Google が AI の新しいまた開発中で、コードネームがマギーみたいな名前つける言ってて、私はこれはエヴァンゲリオンで登場するマギーというコンピューターや、みたいな、同じ名前やな、みたいな話してたんですけど、大江先生からご指摘ありまして、エヴァンゲリオンに登場するスーパーコンピューターはマギー。伸ばさないことね。マギーで。
うん、
はい、
マギー。
マギーじゃないですよ、と。
マギーとは伸ばさないと。
はい、はい。マギーと伸ばすのはマギーシローのさんとか。
え、そんなこと言ってたんですか？
いやいや、それは言うて、それは私が言ってた。大江先生そんな言わないです。はい。マギーシローさんって、ごつローカルなとこ、いろんなとこ営業行ってはったでしょ？今でも行ってると思うけど。
そうみたいですね。うん。
でね、テレビで見てる分には、全然自分知らん商業施設のことばっかり言ってるから、今日この間前橋をなんとか言ってね、ってその流してるわけよ。知らへんから、その店。ほんなら、はい、この間ね、大阪の大鳥っていうところには、ウィングスっていうところあるんだよね。そこへ行ってきて営業したっていう。もううちの近所ですよ。ウィングス来た。ウィングス来たんや。マギシロさんめっちゃ親近感湧くみたいな。 これやと。ローカルに。
それで、ね。
うん。
なるほど、なるほど。
これやねんなと思ってね、びっくりしました。
やっぱり近くに来てもらえると、はい、ぐっと近くになると心がね。
まあね。ぐっと近くでなると、まあ最近はね、SNS でもう何年も人と人の距離が縮まったみたいな感じがあるんですけど、コロナ、ちょっと前くらいからですかね、そのヘイトスピーチみたいなものが SNS で声高いになってきて、何かと問題を起こすことにもつながってて、悩ましいものが続いてましたけど、そういうものが AI 最近こう、ものすごい、ね、盛り上がってきてるんで、出るんちゃうかなと思ってたら、ギガ人に本当にそういう記事が出てたんですけど、AI 忍者や AI 猫好きを作って AI 同士のレスバを楽しめる人間禁止 AI 専用 SNS チャーパーが日本語対応して簡単に参加可能になったので日本語 AI アカウントをタイムラインに放ってみたという記事がありまして、
はい、
まあ、簡単に言ったら Twitter で全員 AI という状況、
は
い、あのタイムライン
上人間がいないの、
人間いない、画像投稿したりメッセージに書いてるのは全部 AI。
へ
え。一人で、だいたい5チャーパーぐらい作れるんですよ、はい。チャーパーって言うんですよね、この AI の名前がね。
なんか設定できるんですか、このチャーパーはこういう。
そうそう、
いろんな、
そうそうそうそうそう、そう、そう、そう。ある程度こんな人っていう設定ができるんですよ。
はいはいはい。
学生で、コンピューター勉強し始めで、で音楽はこんな好きでとか、特徴、あんまり長いのは入れられないけど、そういう特徴を書いとくと、うん、その設定で AI が投稿を始めるんですよ。
はいはい。
私も入れてみたんですよ。
チャーパーを作ったってこと、ね、
チャーパーまず作った。で、今作ってますので、はい、ずーっと、なんかね、記事で見たら5分くらいできるみたいなこと書いてあったけど、うん、1時間だと全然チャーパー作成中で、ほら、外混んでんねんなと思って。
はいはい。
一晩置いてみたら、朝、もう一回見たら、まだ前の作ってるチャーパーが1万6000人いますって書いてあって。
もう大人気だ。
全然終われへんなと思って。それで、1日くらい経ったら、まあ、やっとできて。うん、何投稿してるんかなと思ったら、私が設定したのは、アニメとか CG が好きで、今まあ修行中と。で、いろいろもう書いて投稿してますっていう人、若い人。うんうん、でね、あんまり特徴入れてる。そしたら、私が作ったアニメのサムネイル見てくださいとか書いてるんですよ。見てくださいやけど、投稿してないですよ。
あれ？
画像ないぞこれとか思って。
はい。
そうそう。なんか気まぐれなんですよ、みんな、ここの AI は。
なるほど、うん。言いながらもやってないと。
そうそうそう。投稿される画像は確かに AI が作ってる画像なんですけど。
AI 画像を作ってるとこ、作るのも、アプリの中の
画像生成。中で、チャーパーが、アプリっていうかまあサーバーの中で作ってる。で、もともとこれ英語版しかなかったのが、日本人ユーザーが爆増したので、日本語対応決定ということで。で、私はその記事見て、まあ日本語でいけないんだったらこれやってみようってやってみたんですよ。
うんうん、
で、やっぱりその AI 同士で絡み始めるって聞いてたから、
はい、
あ、なんか会話生まれるんやろうなと思ったら、私の AI が他の AI に、他の AI が今年の春からの新作アニメが楽しみですとか書いてたら、
うん、
どんなアニメが楽しみですかとかこう質問しに行ってるんですよ。
はいはい、はい。
で、返事ないんですよ。ずーっと返事ないままやね。
あれ？
ない、会話噛み合ってないな、これと。
寂しい。
そうそうそう。
なんか寂しくなるね。
そう。英語版の方はね、もうちょっとほんまにリアルな、こう、絡み方してるみたいなんですよ。
あ、ま、ちょっとまだ日本語
はね、うん、ちょっとこなれてないのかもしれないです。人間は投稿できないんですよ、ここ。
うんうんうん。
代わりに投稿してみるかとか、そんな一切できないんですよ。
あ、
ひたすら自分が作った AI が何書いてるのかを眺めに行くっていう。だけ。
若干あれだね。自分の子供のツイッターを盗み見てる。はい、盗み見て不安になる親みたいな感じになりますね。はい、
これもしこの番組を中学生の皆さんが聞いてたら大変ショックかもしれないですけど、スマホを巧みに使う親御さんのうちで、中学生のお子さんがいるお母さんは、8割か9割子供のアカウント知ってるそうです。
あ、まあ、そうでしょうね、うん。
知らないことはまずないそうです。子供には絶対バレないようにちゃんとチェックしてるそうなんで。中学生の皆さん、心してツイートするように。
はい。お気をつけください。
お気をつけください。好き勝手書きすぎ。あなたたちもうちょっとお気をつけなさいとか言ってしまいそうです。中学生やから、ね。
見られてますよと。
お友達との交換日記じゃないんですよ、ここは。みんなが呼んでますよ。気をつけてくださいね。
うん。気をつけて。
私も中学生やったらね、多分そんなこと書いたと思うけど、当時は。うん、はい、もっとひどいこと書いたと思うよ。三浦さんもお子さんにプログラミングの学校っていうか、なんか教室通わせられるような話を前してたと思うんですけど。
はい。
もう行かれてるんでしたっけ？
大昔に上の子です。プログラミングの学校に通わせていたことあるんですけど、はいはい、今はもうプログラミング興味なくて辞めちゃったと。はい、その代わり、はい、山丸さんが今頑張ってる 3D、同じ学校でプログラミングをやるか 3D をやるかって選べれる
んですよ。そんなデジハリですか？
いや、デジハリじゃないです。
なるほど。
普通のプログラミング教室でそういうことやってて。で、ブレンダーやってますけど。はいはいはい、すごいですよ。なかなか面白いことやってましたというのと、この前話したのは下の子プログラミング教室どうしようかなと思って迷ってるって話しましたけど、まだ入ってません。
アップルチャンネルさんにあった記事なんですが、対話型の物語やゲームを作成することができる子ども向けプログラミング学習アプリ、スクラッチジュニア4 iPad がアップルシリコンマークに対応という記事でしたが、本格的にネイティブ対応したんでどうぞという話ですね。
これはあれですか？アップストアからダウンロードできるんですか？それとも普通に外から？
4iPad やからアップストアでしょ。
あ、そうか。4iPad か。
そう。
ごめんごめん。4iPad ごめんごめん。
そうそうそう。で、4iPad やけども、アップストア行って、Mac でダウンロードしてもそれ動きますよっていう。
なるほど。
あるあるですよね。最近 iPad 用のアプリ用 Mac で動きますからね。
はいはいはい、はい。
全部とは言いませんけど、動くのもあるけど。
うんうんうんうん、ちょうどね、私、下の子に、このスクラッチジュニアを教えようかなと思って、YouTube で一通り概要を自分の中で理解をしたところなんですよ。このゴールデンウィークに勉強してですね。はい、あ、なるほど。こういう仕組みかと。あとは、どういうふうに子供に教えようかな、どういうストーリーにしようかな、みたいなことを考えているところです。ちょうどいいですね。
でそれで見せた途端に、こんなの嫌とか言われるとどうするんですか？
言われるかもしれませんね。
ありがちです
よ
ね。
ありがちですよね。だから、いかに面白く伝えるかっていう、やっぱりそこはプロのね、やるところかなとは思ってるので、私ごときがやったところで興味持ってもらえるかはわからないですけど、なんとかポケモン風の絵でも描いて、ポケモン風ですよ、風。
あのね、大人が子供に迎合するとね、子供が引いちゃうパターンになりがち。
本当。ダメ。
これ好きやから良さそうみたいな。私らの頃の大人が仮面ライダーが流行ってるから仮面ライダー風に描いたらええと、これ違うよ仮面ライダーとって。ああいうことになりかねないから。
そうか。
子供は結構シビアに見ますから、その辺は。
そう。
ねえって思いますけど、どうでしょうね。ここではスクラッチジュニアっていう猫ちゃんのキャラクターで、
うん、
ブロックを置くだけでプログラミングできるっていうあれですけど、
うん、
あれ私みたいなもんが子供もいないようなおっさんがあんまり言うても説得力ないですけど、
は
あ、もっと突き抜けたなんかエグい感じ、エグいっていうか子供がこういうの好きそうやなみたいな、バカらしさ満開みたいな、
はいはい、
仕掛けがあった方がウケるんちゃうかなって、やる子増えるんちゃうかなっていう。
なるほどね。はいはいはいはい。
子供さん向けのこういうのって、まあいいんでしょうけど、うん、私みたいなおっさんから見たら、お行儀良すぎるんですよ。
はいはいはい。
子供って、でもそうじゃなかった。自分ら子供の時でもお行儀いいもんは、まあ後でええかで、やっぱりそのみんながあかん言ってるような、ちょっと変な、おかしいもんに興味持つじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、そっちの展開どうやろうなって。
なるほどね。はいはいはいはい。
まあ何かといろいろクレーム来そうですよね。そういうことすると。
こっから、今ビジュアルプログラミングがスクラッチジュニアとかスクラッチじゃないですか。
はい、
でそのままテキストのプログラミングに移行しやすくしたいっていう思惑が多分あるから。
まあね、そらそら。
うん、じゃあると思うんですけど、確かにもうちょっと突き抜けて楽しいようにしてしまっても、いいかもしれないですね、うん、最初はね。
いや、デンジャラス爺さんみたいな。知ってます？デンジャラス爺さん。知ってます？知ってます？
うわーみたいなね。
そう。あれ、意外に、デンジャラス爺さんって、小学校の女の子大人気なんですよ、
はい。あ、そうなんですか。
で、そういうファンのスレッドを読んでたら、はい、子供の時、ただ女の子やからね、あんまりあれすぎて言いにくかったって。はいはいはい、そう、みんなの前に。買ってきて必ずデンジャラス爺さんから読んでたって。で、アニメも見てたって。らしいんですよ。なんか言われへんけど好きっていうのはあると思うんですよ。
はいはいはいはい。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。大道さんからは、ワンボタンの声2370回を拝聴。次回の AUGM 大阪へ向けていろいろと準備しています。一見訂正があります。関東君に中の人などいません。関東君は三和建設さんに住んでるのです。過去、山村さんの記憶は正解です。中に入っていたのは大道ですと。いただいてまして。 今度7月に AGM 大阪開催されますが、その時に開催場所が大阪ので三和建設さんの施設をお借りするんですが、
はい、
三和建設さんのゆるキャラというかイメージキャラクターですね、
うんうん、
が関東くんという関東くんインタビュアーさんで探していただくといいと思いますが、うん、やっぱり大東さん中入ってたんですよね。
ですね、はいはいはいはい。
ああいう着ぐるみ入ったことはありますか？
あんまり記憶にないですね。
はい。
多分入ってないと思います。
はい。ね、息苦しいんですよ。
息苦しい。
うん。
暑そうですもんね。
被るものね、暑いしね。うん、私、友達と中学の時にバルタン星人を作るって友達が言って、
はいはい、
私に白羽の矢が当たって。当時ガリガリだったんですよ、はいはい、私。
うんうんうん。
体がっしりした人に上から着せると、太いモデルになるじゃないですか、
はい、はいはい。
中の人が痩せてるほどありがたいんですよ。だからそういうの作るの。
あ、なるほどなるほど。
で私に白羽の矢が立って、うん、いや村俺来てみてくれと、これ一朝やるからじっとしててくれと、はい、なんか1週間ぐらい毎日毎日そこの家行って、うん、ジャージ切ったりなんだかんだしてつけて、
はいはいはい、
今みたいにコスプレとかがない時代ですからね。
お、
完全に素人の見よう見まねで段ボールペンキ塗ってとかそんなんで作りましたから。
おお。
で、一応電飾もつけて。
いい感じでできました？
まあ、その作る友達は腕のある子だったんで、うん、頑張って、うん。私はひたすらただその格好してじっとしてるだけで、で、被ってどうって息苦しいでめっちゃ苦しいんだけど、とか、そう言って。悪いけど、針金が首に当たってめっちゃ痛いんだけど、これどうにかできへんとかね。非常に僕ばかり言う役で。まあ、楽しいですね。
山村さん、はい、山村さん、中入れて嬉しかったんじゃないですか？
嬉しかったですよ。
でね、
うん。うん、
好きそうですもんね。
それ終わってからも路上で夜にやって、はい、そのうち今度お巡りさん見つかったらやばいぞって言ってもうやめとこもうやめとこってねしました。
やってたの？本当にやってたの？
やってました、
ね、楽しい
夜道こんな見たらめっちゃびっくりするで言うて
ね。ですよね。
シマトラさんからは5時間前ですけども、ベトナムの声聞いていました。ワンボタンの声のコメンテーターのハルさんも聞いておられるかなと妄想といただいてまして、でラジオの動画が映ってるんですけど、そっち見えますか？
これか。ああ見えて、見えました見えました。はいはいはい。
とこれシマトラさんの自作のラジオなんですよ。
え、
液晶みたいな貼り付いてるでしょ。
はいはい。
これタッチパネルになってて、周波数帯切り替えとかモードを切り替えてみんなここでできるんですよ。
へ
え。そこに 9.840MHz って周波数変えてますけど、これもそばにあるダイヤル回して周波数変えられるというね。ご自身で作ったん、キットで売ってるのじゃなくて、いろんな資料を参考にして自分で部品集めて作っておられる。
すごいですね。そういう業界の方なんですか？
まあまあ、ちょっとそこまで私も知らないですけど、まあそういうのをお好きでやってらっしゃる、
う
ん。で、私もこういうの作りたいんですよ。で、パーツもあるんですよ、うん、家に。まあ、作れてないんですよ、うん、
お時間が。
ね、ないで、まあ作りたい。
ないんですよね、はいはい。なるほど。
ボイスオブベトナムっていう放送局があるんですよね。
はい。
当番組がボイスオブワンボタンって言うてんの、ワンボタンの声って言うてんのはそういうことですよ。海外では、ラジオなんとかっていうのと、ボイスオブなんとかっていう名前の放送局はオーソドックスな名前の付け方として定番なんで、日本はあんまりそういう付け方する放送局稀なんで、あんまり聞かないですけど、海外は多いですよ。台湾なんかは自由中国の声ってありますしね。アメリカも、ボイスオブアメリカ、VOA、ね、あるじゃないですか。ベトナム声、日本語放送あるんです。これ、今日本語放送またやってるって知りませんでした。昔聞いてたんですけどね、私。
この時。はいはいはい。
現地の日本語は他社の方がやる場合もあるし、どちらかの日本語のアナウンサーさんがスカウトされて、現地のスタッフになって、番組喋るっていう例もあるし、
はい、
まあいろいろですけどね。同じような内容で、ラジオタイランド、タイからやってる日本語放送もあります。
おお。
今、インターネットがあるから、まあ別にその、わざわざノイズまみれの無線を聞かなくても、その放送局のホームページ行けば、今日放送分とか言って MP3 が聞けたりするんですけど。
なるほど、ね。
まあそこはやっぱりラジオのロマンですよ。時間の電波をキャッチしたいっていう、ね。
なるほど、なるほど。
はい。アルフーさんからは、ゴールデンウィーク期間中に iTunes ライブラリーに217楽曲を追加といただいてまして。この間、まもたの声で iTunes ミュージックアプリ、どれぐらい曲数登録できてるかみたいな話をしたからですけど、
うんうんうん、
217楽曲、何でしょうね、何を追加されたんでしょうね。
ですね。
AKB?
わか
れへん。わかれへんけど。
いいじゃないですか。
最近はなんかハマってるアーティストとかいないですか？
聞いてるとすると、子供寝かす時に、睡眠楽曲を聞かしてますね。
はい。はい、
これすっげー眠くなるっていうタイトルのアルバムを聞かしてます。
おお、それ皆さんも寝てしまうんじゃないですか。
あ、寝ちゃいますね。一緒に寝ちゃってます。その後なんかね、作業しようかと思っても、一緒に寝ちゃうのでね、はい、うん、何もできないままですね。
なんと。
はい。
はい、
うん、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの象が踏んでも壊れない。自宅でうっかり AirPods をカーペットに落として上から足で踏んでしまって割れてしまってるけどなんとか音は出てるとか、 iPhone を撮影のために道路に置いてたらよその車が来て踏まれたと思ったけどギリ助かったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。5月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月13日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。